で質問はですね、どうしたら執着を減らすことができるかと。最近こうどうも怒りがいっぱい起きてきて、まあ、毎日のようにですね、もうちょっとしたことでもう腹が立つ。以前はそんなはずはなかったんだけども、なんか最近本当怒りっぽくなってしまった、ね、これも全部執着が原因だと、ね、どうしたらこの執着を減らすことができるのでしょうかと、こういう質問ですね。はい、そうですね、執着が減ってきたから怒りが起きてるんですね。いえいえ、執着が減ってきたから怒りが起こるようになってきたんですね。執着っていうのを、まあ分かりやすく言えばですよ。ね、心を、こうね、何かね、井戸に例えるなら。ね、執着っていうのはそこに蓋をして大きな石を乗せてるようなもんですね。ね、そうすると感情がこの中でですよ、ね、感情が中でこう何ていうんですかね、こう溜まってくるわけですよ、悶々と、ね、溜まってくるわけですよ、こう井戸の中に落とされてね、ね、こう溜まっていくと。だけど執着が強い、執着っていうのは我執ですから、我が強い時はこの我という石がとても重くてですね、井戸から外に感情が漏れることができなかったんです。ところが最近は聴聞を続けてきて、執着が減ってきた。減ってくるとどうなるか。この石がだんだんと小さくなってくる。小さくなっていくと、カタカタカタカタカタカタカタってこうなるわけですね。カタカタカタカタってこう、カタカタカタカタってこう、わかりますよね。こう石が重かったのが、石が軽くなると、ね、ちょっとしたフットでカタカタカタカタカタカタカタってこうなってね。で、ブワー怒り、ブワー怒り、ブワー怒りと。こういうふうに出てくるようになったってことです。また罪悪を作って、罪悪を作ったのは今までです。いや、すごいね、我が強かったですよ。ここに来られるとね、もうずっとね、ひたすら喋り続けておられます。ってね。それはもう最近は本当に喋り続けられることは減りましたよ。
自分ではあまり
ですけどね。それはね、それだけ我執が減ったんです。そうそうそうそう、そうそうそうそう、感情が吹き上がってきてる。で、これはやっぱり溜まってるものが全部やっぱ出るまで出すしかないんです。
それが今度は苦しくな
るんですね。なんで苦しくなるんですか。こう感情が出ればその分だけ心は楽になるんです。そうそうそう、それは今度は理解する理性が感情を責めるからなんです。ね、これを罪悪感っていうんです。罪悪感ね、感の字を使うね、感じるという字を使ってね、 罪悪感で、罪悪感があるとたくさん人を責めてしまうと、ああ責めちゃったと思って自分を責めるんです。それはなぜかというと、このがね、理性の部分が、理性がですね、この理性っていうのは聖者を問題にする心ですからね、私は間違ってない、正しいことをしなくちゃいけないってこう思ってるわけです。だから理性から言うと、起こることは悪いことですね。だから起こることは悪いことだから、だから起こってしまったこの感情をね、なんで起こったんだと攻撃するわけ、ね、攻撃すると当然この感情は自分の心だから、自分の心が傷ついて苦しむわけです。だから苦しくなるんですよ。で、苦しくなると今度どうなるかというとね、もうそのまた苦しいからね、この恨み晴らさずでは置くべきかってこう感じになるわけですよ。そうするとね、自分の怒りが吹き上がりそうになるから、またガで蓋をすると、こんな感じになって、ね、でまたこうた我慢してるときはこう怒らずに済むけど、また縁が降るとガタガタガタガタガタと、ね、なってボンと吹き上がる。だから怒らないようにするためにはですよ、ね、怒っちゃった時に、え、怒っちゃった、仕方ないか、人間だもんっていうぐらいに ね軽く流す。ちょっと一汗かいたなぐらいな感じのね、いい汗かいたなぐらいな。ね、ここですよ、ここ。ね。それは当然ね、合衆が減れば減るほど、執着が減れば減るほど、当然無常を受け入れやすくなるので、だから が強かった時よりもね、怒りっぽくなるんです。がが強い時は無常がやってきても強いがによって無常を否定するからね、だからなかなか怒らないんですよ。ところががが弱くなってくると、無常がよく見えるからね、ちょっとした縁でポンと腹が立つようになるんです。だからもう腹を立てたくないって思うならね、怒った時にえへってね、怒っちゃったぐらいに自分を許すしかないんです。確かに怒ることはね、上司から言ったら、道徳から言ったら悪いことですよ。ね、悪いことですよ。だけど悪いことをね、しなくて済むならいいかもしれないけどね。ね、私たちは人間だから、感情があるから、悪いことだと分かっていても、感情はそんなね、言う通りにはならないんです。だから頭ではですよ。だから怒っていいってわけじゃないんですよ。ここなんです。怒っていいってなると理性が正当化してるから。ね。それはまずいわけ。理性としては怒ることは良くないことだなぁと。分かっていながらも怒ってしまうことは仕方のないことなんだなぁっていうふうにね、こう認めていかないといけないわけ。 だから悪いことだ、でも仕方がない。そういうことなんです。ね。怒ることは悪いことだ。人を傷つける。ね。ね。嫌な顔をする人もいる。でも、溜まっちゃってるものは仕方がないじゃないですか。どっかで吐き出さないといけないんですよ。ね、そうやって悪いことをしちゃいけないっていうふうに思って吐き出さないようにしている人は、今度はね、誰かを悪者にして吐き出すようになるから。そうでしょ、私が正しければ怒ってもいいんでしょね。義憤ならいいですよね。私憤はいけないけど義憤ならいいと。正義に絡む邪に対する怒りは大事ですよね。こうなるんですよ。邪に対してね、怒りが起きないのか。あいつは邪だ。お前はあいつに対して怒りを起こさないのか。おかしいと。ね。あのコロンビアに対して怒りを起こさないのか。ね。次の対戦相手だっつって。あいつは敵だってね。こういうふうに、こう、邪に対して怒りを起こす、これが、私たちがこう怒りを起こすための正当化なんですよ。だから怒っちゃいけないってなると、もう誰でも彼でも悪者にして怒るようになるわけ。それそうなるぐらいなら、怒っちゃうことはいけないことだけど、怒ってしまった方がいいじゃないですか。大変じゃなくて、大変じゃなくてね、ちょっとおならぐらいのもんだと思ってます。ブーってこうなって音が出たら、うわだけどね、ってこう我慢したらね、どうなるかと。良くないでしょ、体に良くないね。ね。だからそのもう出すしかないんです。我慢してブルーって出すぐらいなら、プッブってこうね、出した方がいいじゃないですか。恥ずかしいけどこういうもんなんです。こう怒りっていうの、おなら、恥ずかしいから出さない方がいいけど、出さないとなるとね、そのなんていうんですかね、体に良くないね。だからやっぱりこう適度に出していく必要があるんです。そうそう、当然じゃないですか。執着が減ったから執着が減ったから、いやいや減ったから。それはね、怒るとね、奥さんに迷惑かかりますけど、奥さんは許してくださいますよね。ほらなんて温かいね、それが家族ですよね。いやいや、まあ文句言うかもしれないけど、まあまあ、でもね、おならですから。まあね、やっぱよそ様にね、プーってこう出すのはちょっと恥ずかしいですけど、ね、家族だったらちょっとニンニクだってプーとかね、出ても、家族なんですからって話になるじゃないですか。またヘが出ちゃったっていう、それぐらいのもんですよ。またヘが出ちゃう。ね。これからはヘが出ないように、ちゃんと、ね、ヨーグルトを食べて腸内環境を良くしていかないととかね。この恨みがたまらないようにしないといけないわけで。
できるだけそれやってるんですよ、今。
はいはいはい。
ヨーグルト
ちゃんと。あ、ヨーグルト、いや、ヨーグルトじゃなくて、ヨーグルトの話をしてるんじゃなくて、ヨーグルトの話をしてるんじゃなくて、心の中のヨーグルトね。
そう思って、ね、これ んじゃねえかなとかね、そんなこと思うんですよ。
はい、
なんかこう楽しいこととかなんかこうあると、あこれはやっぱり一つは起こらないためのあれだろうなとか思うんですけどね。
まあでも仕方ないです。今は今までの習慣があるから、もう自然と、とても理性が強いからね、特にもう昔の人って特に悪いことはしちゃいけませんよって言って育てられてますよ ね。悪いことしちゃダメだと、良いことしなさいと、ね、そして日本人は我慢がいいと、ね、我慢がいいと、悪いことをしちゃいけない、良いことをするためには我慢しなくちゃいけないと、こうやって育てられていますからね。でも仏教は違うんですよ。仏教はどんなに我慢しても、この心の中にあるのが本体だから、ね、死んだらこっちが残るんです。これは一大事だと、ね、だったら今のうちからこの我習を減らして、中にあるものを出していったらいいんです。だからどうしても仏教を聞くと怒りっぽくなるんです。ね。聞いたら良くなってきますよ。良くなって怒るようになるんですよ。をね、怒らなかった人が怒るようになっていくんです。ね。だからいろんな問題が起きる。その問題を仏教の力で解決して乗り越えていく。ところが理性が強い人はですよ、なんかそういうこう怒るような縁がなくなればいいと思ってるんです。ね。関係ないですから、もう溜まってるんだからね。縁がなくなったら縁を探してれば怒りますから、こうやって。そうじゃなくて、悪くても怒ればいいんです。誰かが悪いから怒るんだとか。ね。そういう気持ちを捨てて、ね、私が悪くたって怒ったらいいんですよ。ここです。どうせ怒ってんですから。ね、どうせ怒ってんですから。それを、あいつが悪いからだっていうふうに誰かを悪者にするか、ね、怒っちゃったぐらいに済ますか、それだけの違いなんです。怒りを止める方法はないんですよ。もう怒るしかない。ね。その時に誰かのせいにしないってことなんです。誰かのせいにしないっていうことは、ね、私が悪いんだと自分を責めることではなくて、悪いけど怒ってしまうのは仕方ないんだと。ね。そして家族だったらね、そういうのをやっぱ許してあげてほしいんです。怒っちゃう、ね、怒ってしまう家族がいたとしても、なんで怒るんだと、ね、その時に自分のせいにさせられたと、なんで私のせいにされないといけないんだと、そうじゃなくて、人間ってのは誰しも誰かのせいにして怒るんですよ、ね、怒りたいんです。怒っちゃうのは仕方がないんです。でも誰かのせいにして怒ったとしても、それはその人のせいで怒ってるわけじゃなくて、今までずっと強い我によって感情を抑え込んでしまったために怒ってしまうだけなんです。ね、ありがたいじゃないですか。怒ってもね、文句言われてもね、ね、そばから離れない奥さんがいると。ね、それが幸せじゃないですか。ここを感謝しないと。それを感謝しないとね、そのどうしても私たちはね、理性があるから、あの人が悪いから怒ったんだっていうふうに思っちゃうとね、せっかくこう怒りをぶつけられても、まあ仕方ないよねって思ってくれた人がいたとしてもですよ。ねえ、あの人が悪いんだってなったらさ、やりきれないじゃん、責められた人も。本当は全然自分悪くないからね。悪くないけど責められてるわけ。 ね、奥さんだったら全然悪くないのにね、責められてるんですよ。ねえ。それは、やっぱり理性があるから、罪悪感があるから、ね、誰かが悪くないと怒っちゃいけないっていうのがあるんです。誰かを悪者にするっていうところがあるんですよ。怒りを起こすためには、誰かが悪くないと怒っちゃダメだと。ね。で、これは正当化してるわけ、理性としては。ね。私憤はいけない。でも義憤はいい。邪に対する怒りは信仰のバロメーターだっていう感じでね。いやいやいや、そうじゃないんですよ。その怒りが、ね、怒りを起こすときに誰かを悪者にする必要はないんです。怒りが起きてくるのは、それは感情を抑え込んでるだけですから。だから、どうしても私たちの理性は怒るための理由を作ろうとするんです。ね。だからあの人がこんなことをするから腹が立つんだ。この人はそういうことをするから腹が立つんだ。そういうふうにしようとするんです。あいつが悪いから怒ったんだと。この人がこんな風にするから怒ったんだ。ね。そういう風にしたいんですよ。そうすれば、私は正しく、私は被害者で、あいつが悪者だと。こういう図式ができるから。こういう図式ができると気持ちよく怒れるからね。でも、それは仏教的には間違いなんです。ね。この人が悪いから、腹が立ってるんじゃないんですよ。じゃあ私が悪いからですか？そうじゃないんです。私が悪いから腹を立ててるわけでも、相手が悪いから腹を立ててるわけでもなく、腸内環境がじゃなくてね、心の中に恨みが溜まってるからなんです。だから怒ってしまうんです。誰が悪いわけでもないんです。ね、そうやって自分を責めればまた怒りの元を作るだけですから、一緒なんです。誰も悪くない。怒りが起きるのは、それは自分の感情を理性で抑え込んでいるからなんです。ね、責められて育った人、常識を抑えつけられて育った人ほど、感情を抑え込んでいるんです。ね。だから、どうしても、無常がやってくると、腹が立つんです。怒ってしまうんです。ね。その時にね、もう、何かわかんないけど腹が立つでいいんですよ。もう、誰が悪いわけじゃないけど、イライラする。殴っていい、いい、って感じでね。これでいいじゃん。腹が立つ、愚痴を吐いていいとかね。悪くなくたっていいじゃん。相手が。ね。その方が、イライラする、殴っていいっていいよ、って殴ってね。どう気が済んだ、うん、ありがとうで済まされるじゃん。ところがこう、誰かを悪者にしたら、ってやった後ですよ。ね。お前が悪いから怒ったんだよってこうなるわけですよ。ありがとうが出てこない。散々悪者にして怒りをぶつけられた挙句、ね、あんたが悪いから怒ったんだよと、直せって言ってくるわけ。これはね、言われた側はたまったもんじゃないわけですよ。ね、理由なんて言いません。理由を作らなくてもいい。腹が立ったら、ね、腹が立ってるんだって言えばいいんですよ。ね、怒ってもいいかな。いいわよ、私も迎え撃つからってこういう感じでね、こうやり合うわけです。ね、その時にさ、誰かを悪者にしなければ。お互い言い合ってスッキリして終わりなんです。とか、変に理性があるとさ、 私の意見が正しいか相手の意見が正しいかって話になっていくわけね。でも感情からしたらさ、どっちが正しくたっていいんです。怒れた、怒りが、怒りを吐き出したらいいわけで、それがいつの間にかね、どっちが正しいか、私が正しいか相手が正しいかっていう議論に変わっていっちゃう。これが問題なんです。はい、いいんですよ。僕が悪いんだけどね、でも怒るんだよっていう、それでいいんですよ。
ただ怒るときはなんか相手をこう非難したいじゃないですか。あの
それは怒りたいから、怒りたいから理由を作ってるだけで怒りたいから理由を作ってるだけで、この理由があるから怒ってるわけじゃないんです
よ。いや、
どうやって怒るんですか？だから、ね、その怒る前にまず不安になってるわけ。ああ、もう無常だ、無常だ、無常だ、無常だって不安になってるのは感情ね。仏教を聞くと無常の話を聞くから不安になる。無常だ、無常だ、無常だ、無常を考えないように。
はい、漬物石と。
この瞬間から怒りに変わるわけ。この、怒り怒り怒り怒り。
そう
ですね。はい。で、怒りになった時に理性で抑えてるから、理性って聖者だから、誰かを悪者にしないと怒れない。だからもう怒っちゃうのは仕方ないけどね、誰かを悪者にして怒っちゃうのは仕方ないけど、それはやっぱりちゃんと謝るべきです。怒った相手に、ごめんねと。僕悪かったよと怒った後に、そうすると悪くても怒っていいんだっていう風になるんです。その時にね、やっぱりちょっと謝った時に許してくれそうな人に怒ってくださいここが大事です。ここがミソです、ね、本当の悪者にしたい相手に怒るんじゃなくて、怒っても許してくれそうな相手に怒りをぶつけて、その後謝る。ごめんね、怒っちゃって。私が悪かったよっていうふうに言うと、ね、悪く、自分が悪くても怒ってもいいんだって話になるじゃないですか。そうすると、たわいもないことで怒るようになるわけです。怒れるようになる。もっとたわいもないことで怒れるようになる。
ちょっと謝って、そうそうそう、うん、また次、
そうそうそう、謝ってないとやっぱりね、相手が悪くないと怒っちゃいけないんだって気持ちが強いから、うん、ね、もう人が本当に悪くなるわけ。
ああ、さらに、
そうそうそう、
今日はその傾向だった。
はい。
ちゃんとすぐ謝らなきゃ。
そうそうそうそう、怒りをぶつけたらやっぱりね、その人にあれね、謝らないとその人に怒りをぶつけることができないから、次の人にまたねターゲットを移すわけ。
でも相手は悪いって思っちゃうね。そんなこと言うから傷つくじゃないっていう感じになっちゃう。
いやいや、だからそれは悪者にするんですよ
でも相手がいくら悪いことを言っていたとしても、怒ったことは自分だから、ちゃんと最後に、
いやいや、悪いことを言ったってなって、悪く見えたとしても、
あ、悪く見えました、
見えたとしても、はいはい、相手が悪いわけじゃないから、うん、だから、うん、ちゃんとね、謝っていく必要があるんです。
あ、そうか、結局悪く見えちゃったんですね、
うん、
そうそう、だから、そんなこと、私自身の悪いことを肯定するようにいくことは言わないでちょうだいって言ったんだけど、普通だったら怒らないところを怒ってしまったってこと。その後、これはもう加藤さんのせいだと思ってるから、そんなこと言って相手が悪いんだと思っちゃってるから、謝ることもしない。
そうです、それが良くないんです。
そのこともこれから言わないでちょうだいって、本人が認めとってもあなたが言うことはないって感じになったけど、それは違うんだ。
そうそうそうそう
そう、
うん、
そうか、因縁つけてるだけなの
ね。はいはいはい。これからも私はあなたを悪者して怒る。それいいよねと。 そういうことを確認してるだけで、そうじゃなくて悪くても怒ってもいいよねっていうふうに変えていかなくちゃいけない。そうしないとこの罪悪感が減らないから、いつまでたっても怒りが消えないんです。怒りを早く消したいですよね。怒らないようになりたい。怒らないようになるためには悪くても怒っていいんだと、こういうふうに変えるってことです。そしてやっぱりね、誰かに怒りをぶつけてしまったときはきっちり謝ることが大事なんです、ね、謝る自信のない相手には怒りをぶつけない、これが大事。ね、分からなかったらまた聞きに来てください。じゃあ今日は午前中は以上です。